人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋秋勝公、近松門左衛門、サバエの街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、サバエワイワイ情報、この時間はサバエ氏がお届けします。
皆さんこんにちは。7月21日月曜日、情報更新でお伝えしてまいります。サバエ氏情報です。連日の酷暑、身にこたえます。どうぞしっかりと水分補給、また日中の暑い日の外出を控えるなど、様々な熱中症対策が必要です。また夜も暑い日が続きます。適度にエアコンを使うなどして体調管理しっかりと努めましょう。それでは日の近づいた情報を中心にお伝えしてまいります。また後半にはサバエ警察署から市民の皆様へのお知らせもございます。まずは8月1日から開催予定のぐるっとサバエ公民館スタンプラリーのご案内です。サバエ市内の10の地区の公民館をめぐるスタンプラリーを開催します。各公民館にはここでしか押せないオリジナルスタンプも設置します。スタンプを集めながら地域の魅力やいいねをたくさん発見してみませんか。ご家族やお友達と一緒に楽しく地域を再発見できるチャンスです。この台紙の設置場所は鯖江市の10の地区の公民館にあるほかにも鯖江市役所にも置いてございます。8月1日から11月30日まで実施期間となっています。また公民館では地域の良いところを生かしたさまざまな活動も行われています。スタンプを集めながら公民館を巡って地域のいいねをぜひ再発見してください。公民館などで台紙を手に入れましょう。そして期間中に公民館をぐるっと巡ってスタンプを集めましょう。スタンプを5つの地区以上集めてください。そうしましたら11月30日までに近くの公民館にお持ちください。台紙の押印チェックと引き換えに抽選参加の応募用紙をお渡しするというものです。この応募用紙を記入し公民館に提出してください。その際参加者全員に参加証をお渡しする予定です。また10地区すべて集めた方にはパーフェクト賞を進呈、さらに応募者の中から抽選で素敵なサバエの特産品をプレゼントいたします。さあ皆さんもぜひご参加ください。詳しくは鯖江市障害学習青少年育成グループ電話 53-2255 または53-2256番となっています。続いては誰一人取り残さない鯖江つながりサポート事業ゆくりなのご紹介です。困りごとを抱える方に寄り添った相談の支援や不安、また孤独を抱える女性の社会へのつながり回復のための居場所づくりを行うなど、助けを必要とする方を一人でも多く見つけ、一人一人に寄り添った細やかな支援とサポート体制の充実、そして強化を図るための取り組みゆくりなを夢未来館鯖江を会場に2023年8月から開設しました。ゆくりなというのは家事や育児、また夫婦関係や親子関係、学校での悩み、職場での人間関係、介護の問題や経済的な悩みなどの生活上の困りごとなど、さまざまな不安を抱えていませんか。そんな辛い気持ちを抱える女性の心にそっと寄り添って気持ちを楽にできる場所がゆくりななんです。この場所では女性のためのさまざまなテーマのサポートサロンを開催するほか、女性相談窓口や生理用品の提供など女性に寄り添った取り組みを夢未来館鯖江で実施しています。ゆっくりゆっくり心を休めて笑顔を取り戻す場所、そして あなたが笑顔を取り戻し、あなたらしく前を向いて進んでいけるよう願った場所です。さて、相談窓口ですが、夢見る館鯖江女性のファースト相談窓口がございます。ダイバーシティ推進相談課、電話番号は 42-5103 42-5103。 夢未来館鯖江は電話 78-2190 78-2190 番となっています。また鯖江心の電話を設けています。ちょっと話を聞いてほしい、人に知られたくないけど誰かに話したい、そんな時はお気軽にお電話ください。電話 51-0783 51-0783 番です。こちらは毎週月水木金土曜日午後1時30分から午後4時30分まで、ただし祝祭日は除きます。誰一人取り残さない鯖江つながりサポート事業、ゆくりなのご案内でした。続いては鯖江市民プール一時休業のお知らせです。市民プール改修工事のため令和7年度は休業いたします。利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。今後の再開予定などについては鯖江市のホームページや広報鯖江で随時お知らせをいたします。お問い合わせ先はスポーツ課です。電話 53-2260 となっています。続いては子どもの居場所づくり補助金についてご案内です。子ども食堂など地域で子どもが安心して過ごせる居場所づくりを行う団体に対して補助金を交付します。子どもの居場所では食事の提供と遊びや体験、学習支援を合わせて実施していただきます。募集期間は7月15日火曜日からスタートしています。詳しくは鯖江市のホームページ、または鯖江の広報鯖江7月号18ページをご覧ください。お問い合わせ先は子ども真ん中課、電話 53-2224 番、こちらとなっています。続いては第52回鯖江屋敷祭りについてです。みんなで踊ろうふるさとの踊り、ふるさとの絆をテーマに、一緒に浴衣を着て踊りの輪を作りませんか。子どもたちの屋敷踊りにもご注目ください。7月26日土曜日午後2時30分から夜の9時ごろまで、場所は小町商店街通りと本町商店街通りを会場に行います。なお、この通り沿いは午後1時から午後10時までは通行止めとなりますのでご了承ください。その他キッズダンス大会や子どもやんしき踊りコンテスト、和太鼓演奏、天竜太鼓が駆けつけてくれます。伝統やんしき踊り、お楽しみ抽選会などなどです。お問い合わせ先は屋敷祭り実行委員会、近藤さんの携帯電話です。 090-1635-4588 090-1635-4588 番となっています。続いては好評につき定員拡大をいたします。女性実業家セミナー参加者募集のご案内です。鯖江市政70周年記念女性実業家セミナー参加者募集についてです。今回は空気を変えよう、同質化した組織に多様性を、日本の上場企業で女性が社長を務めるのはわずか 1% です。無臭だ消臭力などで知られるエステも鈴木孝子会長が社長に就任するまで典型的な男性組織でした。社長就任時に業績を V 字回復させ、今もなお新たな挑戦を続ける鈴木孝子会長の経営力に迫ります。7月28日月曜日午後1時30分から、参加費は無料です。こちら定員を増加いたしました。経営者としての実体験を交えながらのこの講演会、変化を恐れず挑戦することの大切さを語っていただきます。なお、この先着を50名から100名に増やしました。料金は無料です。ただし応募締め切りがあります。7月23日水曜日までとさせていただきます。開催日時は7月28日月曜日午後1時30分からです。 場所は鯖江商工会議所4階の大ホールとなっています。応募方法です。鯖江市のホームページからこの実業家セミナー参加者募集のコーナー、そのチラシにあります二次元バーコードから読み込んでどうぞお申し込みください。お問い合わせ先は産業振興グループです。電話 53-2229 番または53-2231番となっています。なお定員なり次第締め切りとなりますのでご了承ください。続いては真鍋の館3階常設展一時閉鎖についてです。3階の常設展、栗王子さんの部屋と西山新一画伯の部屋は企画展開催のため一時閉鎖をいたします。栗王子の部屋、西山新一の部屋の再開は10月下旬頃を予定しております。2階の常設展示はご覧いただきます。閉鎖期間は7月16日水曜日から10月の下旬頃までです。なお8月9日土曜日からは企画展開催を予定しています。入場料は7月16日水曜日から8月8日金曜日の期間中は入館料無料とさせていただきます。詳しいお問い合わせ先は文化振興グループ、電話 53-2257 または文化財グループ 51-5999 番となっています。続いては地域で育む子どものびのび広場整備についてです。公民館に新しい子どものびのび広場がオープンします。鯖江市内の立町、片上、鯖江の3つの地区の公民館に終演前のお子様連れのご家族が自由に利用できる身近な遊び場となる子どものびのび広場を整備し、7月23日水曜日より順次オープンいたします。広場のオープンにあたって各地区の子育てネットワーク委員会との共催によるオープニングイベントなども実施します。立町公民館では7月23日水曜日午前9時45分から午前10時30分まで、片上公民館では8月2日土曜日知恵の盆イベントにて、鯖江公民館では8月19日火曜日午前10時から午前11時までとなっています。この子どものびのび広場のご利用についてですが、子育て世代が気軽に交流でき、小さなお子様を連れて自由に利用できる地域の遊び場として各公民館が開館している時間にご利用いただけるスペースです。遊び場の遊具やおもちゃなどは小さなお子様向けとなっていますが、どなたでもお使いいただける場所です。各公民館は第1週および第3日曜日とそれ以外の週の火曜日、国民の祝日、振替休日が休館日となっていますが、公民館の都合で休館日を変更することもあります。あらかじめお近くの公民館などお調べいただくかお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。詳しいお問い合わせ先は障害学習青少年育成グループです。電話 53-2255 番、こちらまでお問い合わせください。続いては休日当番員のご紹介です。7月27日日曜日は朝日町4丁目木村病院、電話 51-0478 または東鯖江1丁目熊本眼科クリニック、電話 43-5066 43-5066。なお発熱している場合には受診前に電話をお願いいたします。診療時間は午前9時から午後5時まで。ただし変更となる場合もありますので電話で確認の上受診してください。休日当番員のご紹介でした。それではここからは鯖江警察署からのお知らせです。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。ここからは丹南 FM 菅原パーソナリティと私、鯖江警察署生活安全課の国友がお送りします。今日は国際電話詐欺の対策について説明します。菅原さん、
はい、
国際電話詐欺ってご存知ですか？
国際っていう名前がつくので海外のことかなと思うんですけれども、いや正直言ってわからないです。国際電話詐欺っていうのは何なんですか？
国際電話詐欺とは 詐欺の犯人が国際電話の番号を使って詐欺の電話をかけることなんですよ。
海外から詐欺の電話がかかってくるんですか？
そうなんですよ。菅原さんは実際ご自身の携帯とかにプラスから始まる電話番号から電話がかかってきたことってありますか？
ありますあります。つい最近もありました。
ありましたか、うん、それが海外からの電話なんですよ。ただ安心してください、国際電話をブロックするサービスがあるんですよ。
そうなんですか。ぜひ詳しく教えてください。
はい、ご自宅の固定電話には国際電話不取扱い受付センターが実施している国際電話の利用休止、国際電話をかける必要のないお宅は国際電話の利用休止の申し込みをすることで国際電話を利用した犯人からの電話がかからなくなるので特殊詐欺被害を防止することが大いに期待できるんです。
なるほど。これどの通信事業者の固定電話が対象になるんですか？
それが全ての固定電話が対象なんですよ。しかもサービスは無償です。
それはすごい。国友さん、ぜひこれ申し込みをしたいです。今すぐにでも実家の両親に申し込んでもらおうと思います。申し込み方法について詳しく教えてください。
はい、申し込み方法は3つあります。1つ目は郵送での申し込みです。国際電話不取扱い受付センターに電話をして申し込み書を自宅に郵送してもらい申し込み書に記入後返送します。2つ目はウェブサイトからの申し込みです。ウェブサイトで必要事項を入力し申し込みます。3つ目は警察が申し込み希望者に直接重要事項や申し込み書の書き方を説明しますのでその場で書類を作成していただきこちらで郵送するっていう申し込みになってきます。
つまり国際電話利用休止の申し込みを希望される方は鯖江警察署に問い合わせをすればすぐに申し込みができるということなんですよね。
そうなんです。
高齢者の中には特殊詐欺の電話が固定電話にかかってくることが多いことは分かっていてもですね、親戚であったりとかご町内ご近所からの電話がかかってくるので解約することができないという方も少なくないと思います。なので解約せずに怪しい国際電話を休止できるなんてこれ素晴らしい対策だと思いますね。
そうなんですよ。さらにですね、
はい、
携帯電話をお持ちの方は有料にはなるんですけれども、はい、各携帯会社で国際電話をブロックする機能を設定することができますので販売店でお問い合わせいただきたいと思います。
大切なご家族が特殊詐欺の被害に遭わないようにこの機会に国際電話詐欺への対策をぜひ皆さんご検討ください。さて国友さん、はい、鯖江市役所でも出張相談などができると聞いたことがあるんですが。
そうなんですよ。今ですね鯖江市役所で出張受付を行っております。今後の予定としては7月25日、8月7日、8月18日のいずれも午前9時半から正午までの間鯖江警察署員が鯖江市役所に出張して受付します。
はい、
自分は絶対に詐欺に引っかからないと思っていても実際に詐欺の電話がかかってきて犯人に大切なお金を騙し取られてしまったという方もいます。国際電話の利用休止など怪しい電話がかかってこないように事前の対策がとても重要です。対策に関するお問い合わせは鯖江警察署にご連絡ください。
今回ご紹介した内容は7月号の広報鯖江やまた鯖江市のホームページをぜひご覧ください。まだまだ暑い日が続きます。熱中症対策しっかりとなさってください。丹南 FM 菅原がお伝えしました。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいねいいね、笑顔があふれるメガネの街鯖江ワイワイ情報、この時間は鯖江市がお届けしました。